ペシャルゲストがやってきたということで、皆さんキャッシュウェブの時間にようこそです。
グーテンモーゲン、
グーテンモーゲン。芝、キャッシュウェブとはどういったチャンネルですか？
これは神様から学び、より大きな将来に向かって励ましを受け取っていこうというチャンネルになってます。
いいですね。今日はなんとスペシャルゲストのフィリックスと芝とマサシのボキさんトリオでやっていきたいと思います。
来てくださいましたね。
ようこそです、フィリックスさん。
グーテンモーゲン。
あのキャッチ・ザ・ウェーブってドイツ語でなんて言うの？
ああ、
キャッチ・ザ・ウェーブ。
Maybe more like Reite die Welle?
Or Fang die Welle?
Fang die Welle?
Catch is like more like
あの、ベレ。ウェーブは単語的には何？ベレ。
ベレ。
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 かっこいいね、ベレ。いいですね。なので今日はね、フィリックスを迎えて、堀内さんやっていきたいと思います。
うい
っ
す。
よろしくお願いします。
フィリックスはキャッチ・ザ・ウェーブ見たことある？
もちろん見たことあるよ。めっちゃ好き。
本当に？はい。どういったところが好き？
多分普通に何してもどこにいてもなんかこのフランクなあの話聞いて励まされて、うん、まあもちろんもう笑ったりする。
すごい。フィリックスの周りの人もキャッチ・ザ・ウェーブ聞いたことあるって人いる？
もちろん、あのよく奥さんのリオと一緒にも見たりするんだけど、
うん、
あの周りの人も結構見たりする。
お、リオ、キャッチ・ザ・ウェーブどう？好きだって？
めっちゃ好き。いつもあの なんて言うんだっけ、仕事行き帰りとか電車で行ってる、うんうんうん、
リオが芝のさざ波を聞いた時はどういったリアクションをするの？
あいやでも大体いつも笑ってるよ。
あ、本当？
ほとんど、はい。
よかったね、芝。
よかったです、ありがとうございます。
いいですね。でも芝はさ、フィリックス、あのフィリックスは何年前にチャーチに来たんだっけ？
初めて来たのは2018年、だからもう7。うん、7年前。
その時はフィリックスは何歳？
18歳だった。初めて来た。
若かったね。18歳の時に日本に来て、 その時はワーキングホリデー？
うん、そう、1年なんかワーキングホリデーしようと思ってきた。
もうその時の芝はさ、フィリックスのこと覚えてる？その18歳で来てばっかりの頃。
いや、あ、俺がフィリックスを？
うん、覚えてる。
俺もその時多分東京ウエストの教会始めてたんだよね。だから水曜チャーチとかで、
うん、
あのなんか新しい人としているのは覚えてるんだけど、フィリックスと一緒に来た背高い方の方が俺印象が強くて、
そう、友達ね、3人組で来たんだよね、フィリックス。
そうそうそう、そっちの印象の方が俺強いんだよね、正直。
うん、印象も多分さ、まあ、フィリックス違うもんね、メガネかけてたしさ。
ああ、めっちゃメガネかけて髪の毛もふわって
ね、全然違ったよ、長かったし、ね、
確かに。
そうそう、メガネ
かけてたね。ね、そこまで来たら18歳。今何歳、フィリックス？
今は25。
やばい、もう7年間。
ね、俺も信じられない。
早いね。フィリックスのことを思うと、芝はフィリックスを一言で表すとどういった言葉になりますか？
うん、フィリックスを一言で表すと、本当に、あの、求めたことの3歩先をやってくれる人。
長い一言だな。長いな。
確かに。
まとめられないの、それ。
いや、でも本当にそういう人じゃない？あの、まとめると、かゆいとこに手が届く人。
いや、なまず変わってない。長さ変わってない。まあでもどういったことですか、それは、森さん。
いや、なんか一緒に仕事してることとかさ、ドリームチームで一緒に仕えてることとかもちょいちょいあったりしたけど、
うん、
なんかいつもこれやってって言っただけではなく、うん、多分その、なんて言うんだろうね、その次に起こることを推測して、そこまで先に進めといてくれて、うん、これどうって次に聞くときには、あ、それもう終わってるよ、すでにっていう、そうそう、めっちゃすごっていう、それが本当にフィリックスの良さだよね。
すごい。フィリックス、そういうのはさ、意識してやってることなの？
ああ、どうだろう。いや、でも、もちろん意識してて、いつも考えてるんだけど、
うん、
でも、まあ、特に芝と仕事してて、俺、結構芝にもたくさん教えてもらって、それこそ、ね、あの、さっき言った水曜チャーチとか、そこでも芝がサウンドめっちゃ教えてくれたりとか。
そうだね。
教えて、そうだねって覚えてないんでしょ、リュックさん。
そうだね。
そうだね。
今、あの、記憶の断片がちょっとずつ色づいて、こう、パズルがシャイーンってなり始めた。あの、ブルーロックみたいになってきて、今。
俺は結構覚えてるよ。フィリックスとかがさ、結構芝が教えてたよね。芝、はい、とかルーカスとかがね、うん、さんの教えてたけど。覚えてないんでしょ、芝。
サマーキャンプの時とかも俺、サマーキャンプだったからな。なんかユースのイベントでやったのも覚えてるわ。
それも覚えてる。
うん、フィリックスは昔からさ、小さい頃から、日本に来る前からさ、そういう、なんだろう、忠実に何かをすることで、なんかただ、うん、言われたことだけじゃなくてそれ以上のことをするのを得意な方だった？
どうだろう、なんか俺のお父さんはなんか俺めっちゃドイツの超村の出身で、
何もない
村に超がつくんだ
そう、本当に多分あの人間より牛の方が多いんだけど、
そういう町の名前なんていうの？
エリスドルフ。
エリスドルフすごいね。
あの名前にも村入ってる。
ドルフって村ってさ、
ドルフって村なんだ。
そう。
でも、デュステルドルフは大きいよ、村だけど。
確かにそれは村じゃない、
ね。昔村だったんじゃない
大きくなっちゃったんだ、
うん。大きくなっちゃったかも。そう。でもなんか、話に戻ると、俺らのお父さんとかも結構家とかいろいろ作ってて、で、そこいつもいろいろ頼まれた。なんか、これやってくれるとか、これやってほしいとか、一緒にこれやって。だから、まあ、もしかしたらお父さんの影響あるかもしれない。
まあ、確かに、でも芝そうだよね。なんか家とかを作るのはやっぱさ、工程を考えて、この先が見えるからこそ、やっぱ、ね、そこがやっぱりなんか手に滲んでくるのかね。
そうだよね。なんか金槌ちょうだいって言われて、もうその次にも必要になるであろう、ノコギリも一応こっちの手に持っておくみたいなね。
はい、でもなんかそこがよく分かんなかったんだけど、今見て
なんで
もう一回言ってくれる？金槌を持って
金槌を親方がさ、おいちょっと金槌取ってくれって言われて、はい、はい、親方って言って金槌渡すんだけど、多分次にノコギリ必要だろうなと思ってこっちも持っておいて、ノコギリも来る、はいみたいなさ、おお準備してたのか、あ準備してましたっていう、
そういうこと、今ちょっと、うん、ちょやっとあの想像できた、そういうことね、
俺も
準備万端ってこと
で、ありがとうございます。
そう
でもなんかユキがさっき朝言ってたのは、その知恵と知識の違いをね、チャット GPT に聞いたんだって。
はい。
でそしたら、なんか知識っていうのは、その家で作るとかを考えると、うん、あのどういうふうに、あの、木を組み立てたり、うん、どこに、あ、ですよ、今日アシスタントが来ました。
パソコン携帯とか
じゃない、ある村に釘と木材と金槌を持った大工さんがいましたと。
お、
うん、
知識のある人は釘は金槌で打てば木を固定できると知っている人です、
うん
うん、OK、でも知恵のある人はどう打てば木が割れないか、この場所に釘を打つと家がもっと丈夫になると考えて実際にうまく使う人っていうことです。
うん、
だから知識っていうのは道具の説明書、でも知恵っていうのはそれをどう生かして状況に合わせて使うかっていうことらしいです。
素晴らしいですね。
めっちゃいいね。
大工のストーリーとさ、芝はさ、フィリックスって結構やっぱ知恵深い人だと思わない？
うん、そうだね。なんかあの印象的にはそういうところがあると思う。
全然考えてなかったでしょ今の答え。
そ
うだね。僕
が一
緒にこういうとこが膨らませてさ、こういうんだなっていうのを言ってほしいのにさ、もう全そう思ってない人が言う答えやったよ今。
そう、全然考えてなかった。すいません。
でも最近なんか俺とフィリックスだとさ、フィリックス最近だとさ、うん、ミッションチームのこととかやりだしたね、あのプランニングとかあの、うん、チームと話したりとか現地のチームと話したりするけど、すごくなんかあのベースをね教えただけだけど、それを生かしてケースバイケースとかさ、このチャーチをこうしたらいいんじゃないの、うん、っていうふうに聞いてくれるから、やっぱそこ知恵深いなと思うけど、個人的にはさ、フィリックス自分ってさ、知恵を求めてたりする、それって神様にすごく求めてるものなの？
うん、もちろんいつも求めてるし、正直なんかいろんなミッション、それこそさっきのミッションの話になると、なんか、あ、なんか最初もちろん自分にこれできるかなとか、なんかプレッシャー感じたりとか、うん、もちろんなんか自分もたくさん成長、あの必要な分野とかも本当にもちろん感じたからこそ、神様にやっぱ求めたいってすごく思ってたりする、うん、
てかさ、なんでフィリックスはそんな日本語が上手なの？
俺も今それ言おうと思った。
いや
いつから学び始めたの？
いや、一応に あ、ドイツだとなんかひらがなとカタカナ書き方だけ、うん、あの授業でちょっとあんまり授業ドイツ語の授業はちょっとつまんなくて、それでひらがなとカタカナだけそう書いてたけど、それ以外は日本に来てから
自分でやってたの。それは授業で日本語を勉強として取ってたの？
いや、あの普通のあのサボってる、サボってた。
あ、勉強、授業聞いてないで日本語一人でやってんの？
そうそうそうそうそう、なんかノートで。それ結構あの卒業近くて、なんかドイツの学校と日本の学校多分もうちょっと違くて、
うん、
あの卒業に近づくと本当にやることがどんどんなくなって、
うんうん、
で卒業も決まってるから、なんかこれどうせ興味ないからあんまりあのそんなに聞いても意味ないから、なんか逆に何やりたいかその時間を使ってた。
すごい、これ柴さんできる人だよね、これね。そのなんか、
そうだね、
柴だったらさ、勉強しなくてもう卒業できなったらもう何もしないっていう人でしょ。
俺はもう典型的なそっちのタイプだけどやっぱりできる人の、うちの奥さんもね、これすごいのが、暇な時間にわざわざギリシャ語の、うん、あのなんていうの、今日することないな、そうだギリシャ語勉強しようってなる。彼女はそれをやってたんだって。なんかちょっと似てるよ ね、 なんかそういう、
すごい天才肌ってやつですね、
うん、俺消しゴムの練、ね、あれ練って前の人に投げるの
それもやってたけど誰でも
すごいな。で高校生の時そういう風にちょっとずつ学んでっていつぐらいからさ、うん、フィリックスは日本に対しての思いっていうのがあったの？
あ、でも多分その時はもうすでに日本に興味持ってたと思う。俺は結構
高校生ぐらい、うん、中学生ぐらい、
いや高校生になってから。うん、
そのなんかきっかけってあったの？なんで日本が好きになったとか興味があるっていうのは。
なんか最初はなんかみんなは知らないかもしれないけど、ドイツとかヨーロッパでも結構アニメ人気なんだよね、うん、特にナルトとかワンピースとか。だからまあアニメとして、あ、日本はあるんだなって、うん、してた。だけど、うん、一番のきっかけはあの卒業するためになんか論文書かなきゃいけない時あって、
うんうんうん、
で先生は、まあ、文化についてだったら本当に広いトピックで何でもいいよって言われて、
お、
俺がそこを選んだトピックはドイツ人のメンタリティと日本人のメンタリティのなんか比較。
面白い。で
結構面白かった。結構似てる部分もあって、でなんか、
ああ、はい、そこの勉強をしてさ、あの違うこと、メンタリティの違いは何だったの？フィリックスの勉強を通して
結果言うと、俺もそこまで全部は覚えてないけど、うん、あの違いより似てる部分が多くて、
特にドイツ人と日本人
結構似てるよ、うん、
へ
ー、なんか時間通りに行くとか責任感を持つとか、その働く姿とか、なんかそういう意味でいろいろ出てきて、あと、まあ、会社が商品作るときになんかクオリティ高いものを出したいとか、なんか、うん、そういう意味で結構似てたりしてた。
芝はそういう印象あった、うん、ドイツと日本に似ている。
でもさ、それで言うとさ、この国、日本とドイツで言うとさ、その産業のトップに上がってくるのって両方とも車産業だったりとかさ、
うん、
でその良いものを生産するっていうところでは本当にあれだよね、なんかそういうところでもしかしたら近いものがあるのかもしれないね。
で18歳の時に初めて日本に来たの？
そう、その時は初めて日本に来た。
うん、最初に日本に来た時どう思った？
え、全然違うって
似てるけどやっぱ違ったんだ
なんかドイツと全然違う。
あ、そう、ドイツと全然違うし、なんか自分も最初日本に来た時に、あ、なんかきっと夢の国みたいな感じで、なんかきっと最高だなと思ったけど、うんうん、同時にこんなに言語も喋れないし友達もいないし、うん、みたいな、なんかそういう意味でもちょっと違かったかな、うん、自分の印象と。
最初の方でもフィリックス日本語学校行ってたよね、うん、
そう、最初8週間あのそういうコースやって、
うんうん、
あの自己紹介できるようになった。
うんうん、うん、その時さ、来てばっかりの頃はさ、なんか教会とか探そうとしてたの？
いや、逆かな
。どういうこと？
あの、俺はそのドイツだとお母さんクリスチャンだったし、 なんか俺も教会行ってたりしてて、でも同年代の人全然いなくて、でなんかそれこそ日本に行くこと決まった時に、あ、なんかクリスチャンは本当に少ないから教会はもうないじゃんと思って、もう諦めた状態で日本に来て、そうで、あんまり探してなかったかな。
すごいね。
うん、
そこからなんでじゃあライフハウスに来るきっかけとかさ、探してなかったけどどうやって来たの、チャーチに。
それこそあの言語学校で隣座ってた、さっき芝言った背高いドイツ人の友達あの全然まだ友達じゃなかったんだけど、なんか携帯を見たら彼が聖書アプリをインストールしてて、
うん、
なんかえクリスチャンなのって聞いたら、あ、はい、そうですよって言われて、なんか先週いい教会見つけたんだけど来週一緒に行ってみないって言われて、
すごい、
あ、行きたいと思って、しかも初めて同年代 の、あのクリスチャンのドイツ人と出会ったのはドイツじゃなくて日本だった。
すごい面白い
神様の計画だね、
うん、いや本当にそう思う、
うん、すごいな。なんかその当時のフィリックスについて、シバなんか質問ある？
当時のフィリックスについての質問か。
日本来てばっかりのフィリックスについて、
その信仰の旅路とかそういうところではなくてってこと？
何でもいい。何でも。
なんかその何もないところ、そのさ、自分も挑戦したことあるんだけれども、他の国に行って友達もいないし、ね、言葉も分かんないし、文化も分かんないしみたいな、そういうところからの最初の鍵だったなって思うステップは何だったの？
多分一番は誰かに話しかけるかな？なんか話しかけて、
うん、
でそこでなんだろう、うん、話しかけるかな、
うんうんうん、
友達を作って。
それはフィリックスは普通にできる人だった、うん、なんかさ、自分、俺の場合はオーストラリアに1年間行ったんだけれども、
うん、
俺ものすごく恥ずかしがり屋だったの。
嘘つけ。
いやマジで、うん、俺21まで知らない人に話しかけることできなかったのよ。
嘘だ。
そのオーストラリアに行った時の、まあ、たまたま自分に声をかけてくれた日本人の10個上ぐらいの人が、シバ、お前は今日会う人は人生の中でもう二度と会わないかもしれない、
うん、
それなのに相手がお前をどう思うかをいちいち気にするなって言われて、
うん、
もしかしてその人に話しかけてみたら人生の鍵になる会話が生まれるかもしれない、このオーストラリアでの時間の何かきっかけになる会話が生まれるかもしれないから話しかけに行ってみって言われて、なんか自分の中でそれがその友達からもらったある種ちょっと啓示みたいな感じだったの。
うーん、
でそこからなんか確かにこれは損だなと思って、
うん、
人に話しかけに行こうみたいなのをメンタリティを持ち始めたんだけれども、そういうのをフィリックスはできる人だったの。
うーんでも普通にもうすでに日本に来た時点でなんか自分の知ってることとか全部なんか捨てたんじゃないけど、なんかもうここどうせ誰にも知らないし、
うん、
なんか今から恥ずかしくなっても意味ないかなと思ってね、きっかけをつかむしかないっていうか、
うん
うん、やるしかないかなって、
うん、やっぱそこだよね、うんうん、
そこでからさ、最初にじゃあ誘われてね、教会来ましたって中で、最初に来た時さ、うん、フィリックスの印象、ライフハウスの教会はどうだった？
いや、本当に最高だった。
あ、そうなんだ。
本当に俺、びっくりした。こういう教会が日本にあるのってすごく思って、なんか、一番印象的なのは、入った瞬間に、あ、なんか、ただいまって気持ちはすごく感じた。なんか歓迎されて、こういう場所が本当にあったんだなって思って、
うんうん、
ああやっと帰ってきたって、あのすごく心の中に感じた。
すごいね。
すごい、うん、それは なんかさ、ウェルカムチームを通してとかそういう感じで？
ウェルカムチームを通してもそうだし、なんかもう教会全体すごく明るくて、みんなはすごく優しくて、うん、でなんかそのワーシップとか賛美の時とかメッセージ聞いてる時でもなんかすごく神様の愛をすごくまた感じて、
うん
うん、すごく印象的だった。
いいね。なんかそこの中でもさ、多分言語学校行ってる時、日本語学校行ってる時もさ、結構やっぱ日本人はいないじゃん。だから教会という場所がさ、フィリックスにとってさ、なんか日本人の友達を作るいいコミュニティでもあったのかな。
それめっちゃあった。しかもなんか普通に 電車とか話しかけられないし、
確かに
街とか歩くと結構まあ多分俺が思うと日本人はきっと話しかけたいと思ってるけど、
うん、
なんかあんまりそういう機会はないからこそ、なんか教会の日本人みんなめっちゃオープンでなんか話しかけてくれるのもすごく嬉しかった、
うんうん、いいよな。なんか結構やっぱそこのなんだろう、自分が求めていたコミュニティっていうものが教会の中にもあったから、いい場所でね、まあ、神様を知れる場所だけど、うん、素晴らしいコミュニティだったから毎週また行きたいなっていうふうに思うきっかけになった。
うん、そう、それで本当にこれ毎週行くしかないってすごく思った、
うん、面白い。なんかそこでもさ、ワーキングホリデーってビザ1年半ぐらい？
あ、ドイツだと1年。
あ、1年しかないんだ。
1年しかない。そ
このさ1年間の間の中でさ、あの、まあ、リオちゃんに出会う前からさ、うん、あの日本に戻ってきたいなっていうふうに思いはあったの？
それはあった。なんか最初はそれこそ俺めっちゃまさしに相談してて一緒にあの話したんだけど、うん、そのもともと日本に来た理由の一つは何を将来的にやりたいか全然分かんなかった、
うん、
なんかドイツで大学行くべきか何をするべきかみたいな、
うん、
でもそこでなんかそういうめっちゃもう多分この人生で絶対忘れられない瞬間があって、そこめっちゃ日本に戻りたい、うん、日本にいたい瞬間はそうあった。
なんかさ、今でも覚えてるのはさ、結構サマーキャン戻る前にさ、サマーキャンプあったじゃん、うんうん、あそこで結構なんかビジョンっていうかさ、受け取った感あった？フィリックスは
そこめちゃくちゃ受け取った。そう、あのビジョンキャンプで多分初めて自分の気持ちとなんか神様が多分心に置いてくれた言葉に正直になったっていうか、
うん
うん、そういうすごいなんかミニストリーもやりたい瞬間でもあった。
すごい、うん、そのビジョンキャンプ芝覚えてる？
ビジョンキャンプ、サマーキャンプ、
サマーキャンプ、
サマーキャンプ、
サマーキャンプか、
ひじり山の時。
うん、
俺いたのかな、そのサマーキ
ャンプ。いたよ。
あ、でもその背の高いドイツ人が、
ないでしょ、芝。
その背の高いドイツ人がめっちゃウォータースライダーやってた、それ。
また
フェリックス覚えてないけど。
一緒にサウンドやってた
よね。やってたよね。
サウンド教えたんでしょ、そこで。
それ覚えてる。
サウンドやってたじゃん。
そうそうそう。
いや、でも俺まだ覚えてんの、そのさ、やっぱサマーキャンプとかでさ、やっぱ祈り合う時間とかが、うん、あと予言し合う時間とかある中で、なんか最後に結構さ、そのミニストリーやりたい人とか牧師になりたい人ってとこでフィリックスが手を挙げててさ、すごい触れられてるのが覚えている、
うん、
でみんなフィリックスのために祈ってた時に、それもやっぱさ、なんか自分のやりたいことと才能と神様の使命がすごくなんかマッチした瞬間になった、うん、個人的にフィリックスにとっては。
いや、本当にまさにそれ、あの瞬間にそのミニストリー思いある人手挙げてって、なんかその前に俺の心と頭の中めっちゃいろんなことが起きてて、めっちゃ感じたのが神様にめっちゃノックされてる、
うん、
でも正直な気持ちだと俺はやりたくないってすごく思ってた。あの通訳とか、なんか通訳俺めっちゃ好き、通訳やるのとか、でもなんかどっちかっていうと前にも立ちたくないし、そのここで入っても言いたくない。なぜならこのまま自分が好きなことを通訳するのとか、それだけでいいってすごく思った。だから心の中に絶対手あげないって決めてたのに、あの今思いある人あげてってそれまさし言った瞬間に俺の手上がってて、ボロボロしててもう本当に終わってた。これは多分人生決して忘れない瞬間。うん、
す気づいたら上がっちゃってたの、ね、
気づいてたらもう上がってた。やべ、
面白い。でもそこからさ、うん、フィリックス、あの一回帰ることになっちゃったじゃん、
うん、
でも帰る前になんとさ、あの素敵な女性にも出会いましたじゃん。
はい、
うん、その頃のフィリックスはね、リオちゃんのことをさ、どれぐらいその声をかけたりお付き合いをするどれぐらい前からリオちゃんのこと気になってたの？
なんか初めて会ったのはあのサマーキャンプの半年前かな。
おお、う
ん、水曜チャーチの後でみんなご飯食べて、
うん、
でそこは正直あめっちゃ可愛いなっては思った。
おお、
うん、
だけど会話はできなかった。
あ、緊張しちゃってた。
いや、あの、俺の日本語は多分まだリオが分かんなくて、名前さえも聞き取れなかった。だから現実もあったかも。
シバはそこのさ、やっぱでもリオが教会に来るストーリーもシバは結構ね、大事な役割を担ったんだよね。
まあ、うん、ね、本人がどう思ってるか分かんないけれども、でもそうだよね、吉祥寺で東京ウエスト始めた頃にリオがね、チャーチに来てくれて手を挙げて決断したっていうのを自分もその、うん、なんていうの見て、そこから毎週末、まあ、毎週末もないけれども来てはね、みんなでハングアウトしてっていうのをちょっとね、数ヶ月続いていったっていうのはあったが、
あれってさ、ストリートであったんだっけ、リオちゃんに。
リオはあのね、エミリーか誰かが連れてきたんだよ、うん、確か。どういう出会いなのか俺も知らない。
もともとどういうふうにしてたか知ってる？フィリックス、リオとエミリーの、うん、
最初はあのストリートライブ終わるときに
だよね、
あのリオはエミリーに話しかけられて、それで、うんうん、あの初めて教会に来た。でも、はいはいはい、教会も終わった後であの、うんうん、あコネクトグループの本当に一番遅い時間に来て、うん、そうやってつながった。
その時なんか和菓子屋さんかなんかで働いてすごい忙しかったんだよね。
そうそうそう、なんか日曜日お仕事だったんだよね。
そう、めっちゃ忙しかった最初話聞くと。
その時さ、吉祥寺木曜日だったよね確か。
その時木曜日の夜だね、うん、
ね、なんかその時休みか仕事の終わりに来てたっていうのはすごく覚えてる。
あと吉祥寺の方住んでたんじゃなかったっけ。
うん、
そうそうそう、そこの近く
ですね。
いいね、
すごい覚えてる。なんか、なんか
覚えてなかったじゃん全然。
どうやって、リオはめっちゃ覚えてる。
全然覚えてなかった。
いやいやいや、リオはちゃんと覚えてる。なんかほんわかしてんなっていうさ。
でもどこぐらいからさ、なんかもう勇気を出してね、あのもっと知ってみたいな、声をかけてみたいなと思ったの。
あ、それはコーヒーに誘いたいとか、
うんうんうんうん、
でもそれこそ、それもサマーキャンプの後だった。
おお、
うん、
そう。なんか、
すごいサマーキャンプだね、フィリックスにとって。そのやっぱさ、将来のビジョンもそうだし、声をかけるっていう勇気ももらったきっかけになったの。
もう全部、はい。
すごい。
2018年のサマーキャンプですか。
そう、2018年。そこも、ルイスとかも初めて会ったんだよね。それも面白かった。うん、
確かに、ルイスまだ広島に行った時じゃない？それ。
うん、そうそうそうそう。
うんうん。
すごいな。で、でもさ、そこからサマーキャンプです。でもさ、ドイツに帰らなきゃいけない時も11月ぐらいだっけ？ 10 月ぐらいだっけ？
10 月ぐらいだった。
はい、だよね。そこの、でもさ、なんと奇跡が起きるんだよね、フィリックス、この間にね。
はい。あ、うん。まあ、あの、付き合うことを奇跡というなら、はい。そういう意味で奇跡が起きた。
でも付き合うだけで終わんなかったじゃん、ドイツ帰る前に。
そう、でもドイツに帰なきゃいけなかった。そう、それはあった。そう、
でも帰る前になんと、なんと指輪も渡しちゃったでしょ。
あ、それはあの、いや、それは一旦遠距離になったんだよね。
え、そうだっけ。行く前にさ、プロポーズしてなかった？
それはあの10月に付き合うことになって遠距離になって、うん、で2月、その4ヶ月後に、うん、あのバレンタインとリオの誕生日があるから2週間だけ日本に行
こうと思って。あ、そうだったんだっけ。
すごいね、誕生日に2週間日本に行こうって。
そう、はい。
でプロポーズしたのか。
で、そのタイム、そう、なんか今正しい時間だなって神様語られてプロポーズした。
それど、あの、どこの公園だっけ。
あれは、
俺わかる、あれ芝公園じゃない。
ああ、はい、そう、
ほら、
東京タワーの近くの、
東京タワーの近くのやつだよね、はい、
お
ー、すごいね。え、でまた、でもドイツ帰るんでしょその後。
結局またドイツで帰らなきゃいけない。で、なんか結局あの後もコロナ始まったから。
そうだよね、
本当にそのタイミングであの神様になんか信頼してあのプロポーズしたのもすごく感謝してる。
へー、
いや、これは男ですね、柴さん、ちゃんもうやるって。
フィリックスはね、本当にね、あのそういう男らしさもあるし、あのね、いつもいいなって思うのがロマンチックなのよ。
シバもロマンチックじゃん。
俺ロマンチックのロの字もないよ、本当に。本当にもっとロマンチックになりたいもん。うまいもん食って俺こうやってやりたいもん。 フィリックスやるじゃん。でも本当にそこ すごいね、いいところだなと思う。その自分の奥さんを本当に大切にしてて、うん、愛してて、で神様にまっすぐっていうところがリオとフィリックスのすごいところだなっていつも思うよ。
うん、それはさ、ドイツの文化的にやっぱロマンチックな人が多いの、それと もう関係なしにフィリックスがやっぱなんか学んだっていうか、やりたいと思ってやってることなの？
多分ドイツの文化より俺のお父さんとお母さん見て、なんか多分やっぱりお父さんを見て多分こう考えてるんだなっては俺は思う。
なるほど、
すごいよな。でその後日本に実際に帰ってこれたの、まあ、コロナ中とかもあったけど、どれぐらいのタイミングで帰ってこれたんだっけ？
結局2月プロポーズして9月ぐらいに、あ、8月、うん、の末にそう帰ってくれてきた。
でも、ね、意外に早く帰ってこれたよね、フィリックスがね。
そうだね、うん、それ本当に奇跡だったよ。
そこのシーズンの時ってさ、フィリックスとさ神様の関係ってどうだったの？
いや本当にしがみつかなきゃいけないシーズンだった。やっぱり神様の約束はあのもともと神様プロポーズとかいろいろ語られて、うんうん、日本にも呼ばれて、
うん、
なんか
俺今でも覚えてるもんだってさ、フィリックスに相談されたんだよね、うん、どう思うって言ったら本当にって言っちゃったもん俺。大丈夫大丈夫フィリックスって言ったよね俺。
本当にみんな言ったよ。俺自分自身本当にと思ってた。そう、
でも結局あれだよね、神様語ってるならみたいな感じでね、本当にって言ったけど、うん、神様語られてるからっていうところがやっぱフィリックスのすごい信仰っていうかさ、うん、神様が言ってるからやるっていうところをフォローするということだけど、やっぱ結構やっぱタフなシーズンでもあった、そこの中では、うん、
結構タフだった。なぜならそもそも神様が語ってくれて神様に信頼したのに、うん、現実はコロナになって誰でも日本に帰られない、うん、
なんか
誰でも日本の国にいられないし、うん、ビザも出さないし、うん、なんかその約束の現実は全然見えることはなんかできなかった、
うん、
だからめっちゃ神様にしがみついてめっちゃ祈って、うん、リオともめっちゃ祈ってジャーナルシェアして、なんかそれめっちゃ助けられた、うん、
それが逆にさ、なんかリオのことをもっと知ったりさ、二人の関係がより神様を中心にの深くなったって感じる？
めっちゃ感じ、それはすごく感謝する、うん、なんか普通に多分近くで付き合ったら楽しいことはいっぱいできたし、うん、それもそれでよかったんだけど、
ね、
逆にこれでもう本当に一緒に祈ってジャーナルして、まず話し合って、その、うん、フィジカルっていうより多分これどういう人なのって多分もっとお互い知ることできた、うん、
それもいいね、シバね。そのなんかやっぱさ、どこかに行くっていうのもすごくお互いを知れるしさ、やっぱこの実際に会ってる時っていうのもっと雰囲気とかさ、うん、ね、うん、行動っていうのを知れるけど、それができないってなった時にさ、やっぱこの人の神様への姿勢とかさ、うん、性格とかチャレンジの中でどういう風な行動をするんだろうって知るのにはもう、まあ、するしかなかったんだけど、でもそういった側面もやっぱ恋愛するってお互いを知るっていうのは大事なのかな、そこは。
そうだよね、必ずしもいつもいつも一緒にいれるわけじゃないけれども、
うん、
やっぱね、その人の神様に対する姿勢って一番大切なところだと思うからさ、
うん、
やっぱそういうのをこう知れたのも素晴らしいと思うし、やっぱそのね、あの実際にさ、その約束が目の前にあるって、もうすぐそこにあるっていう状況の中でさ、ね、実質的に、ね、そこに近づけない状況っていうのがさ、うん、まあ、チャレンジとしてあるけれども、
うん、
その状況の中でもやっぱり互いが神様を見続けてたっていうところとさ、うんうん、やっぱそういう時、やっぱジャーナルだったりとかそういうのが鍵だったの、お互いに。フィリックスもリオもその強く立つ上でっていうところでは。
うん、いや本当に多分ジャーナルしてなかったら多分無理だったと思う、本当に。神様は毎回毎回励ましてくれて、うん、なんか、あ、今日これ語られた、じゃあ祈ろうみたいな、なんかいつもそこに戻ることができた。うん、そうそうそうそうそう。
なるほどね。
そのなんか特にそのシーズンでフィリックスが握りしめてた聖書箇所ってあるの？
個人的にそれは、あの神様が日本に呼ばれた時の聖書箇所だった、うん、なんかエレミアの42の10、
うん、
で書いてあるのが、 まあ、日本語はちゃんと分かんないけど、うん、直訳だとこの地にとどまりなさい、うん、そうすればあなたを立ち上げて、うん、あなたを埋めるよってなんかそういう言葉だった、うんうん、
覚えてるわそれ。フィリックスがいつもシェアしてくれた、
うんうん、
いいね。じゃあそこからやっぱさ、やっと帰ってこれた時にはさ、もう神様への感謝がすごかった。ブレイクスルー
感高かった。めっちゃ感謝して、うん、なんか信じられないぐらいになんか全部当たり前じゃなかった、
うんうん、
本当にここで一緒にいて日本に帰ってくれて、うんうん、すごく感謝してた、う
ん、いやいいストーリーですね柴さん。
本当ね、やっぱそこの感謝から生まれるものってやっぱでかいよね。
うん、
感謝から始まって神様に対して進んでいく時の強さって本当にあるなって俺思う、ね。うん、
いや素晴らしいですね。でもね、これからね、あのフィリックスにはパート2まで残っていただくので、でもでね、今週はこんな感じでいいなと思ったらみんなね高評価、そしてねチャンネル登録、そしてみんな周りにぜひシェアしてほしいなと思うので、ぜひみんなで次回のエピソードでもどんどんフィリックスに質問していくので会いましょう。またねはい、てなことでフィリックスの大好きなさざ波コーナーがやってきました。好きなんだもんねフィリックスもね。
めっちゃ好き、毎回。特にシバの話が好き。
お、特にシバの話が好きだって。
ありがとうございます。
嬉しい。フィリックスだってなんかさ、面白い話するのフィリックスも好きだもんね。楽しいこと好きだよね。
うん、好きだけど、あの、昨日モンティに最近滑ってるなって言われたんだよね。
よかった、よかった言ってもらえて。
いや、シバみたいになってきちゃってる。
いやでもそれ言ってもらえるうちがやっぱりさ、本当にさ、あのいい時だから、相手にしてもらえなくなり始めたらね、いよいよ進む道を考え始めるよね。
愛だよね。あ、そうそうそう、そう言って滑ってるよねって言われたらね、
うん、はい、
そうですね。でも今日なんと柴さん、フィリックスがシェアしてくれちゃいますか、
う
ん、もう
そうなんですよね。僕もちょっと聞いてみたいなと思って、ドイツさんのあのさざ波をドイツではどんなさざ波が起こるんだろうなっていう。
ドイツで起きた話じゃなくてもいいからね、これはね。日本で起きた話でもいいけどね。
うん、そうそう。行けますか？行けるんですか、フィリックスさん。
大丈夫。
じゃあ、ちょっとやってみます。
おっしゃ。
はい、お願いします。
ですね、
でも、これは一応、ドイツで起きた話、ドイツで起きたさざ波なんだけど。
あ、そっち行くの？
はい、ドイツに行きます。
そっち行くんだっけ？
で、ドイツだと、あの、ちょうどこれ、リオと結婚した後の話。で、あの、初めてドイツに帰って、うん、あのハネムーンをちょっとドイツとかヨーロッパとかイタリアでも過ごそうってなって、うんうん、あのイタリアのローマに行くフライト決まった。
おお、おしゃれ。
はい、でそういうことで俺はもうベストな状態でローマ行って、たくさん写真も絶対撮りたいから。
そうだよね、
ハネムーンだもんね。そう、切りに行こうかなって思った。
うん、
うん、
だから Google マップでドイツの街の一番評価高いバーバーさんを探して、コメントをしっかり読んで、あ、ここ行くしかないなって思った。
ドイツもね、みんなバーバースタイルかっこいいもんね。
そうそう、みんなスキンフェードとか、うん、本当にいい感じの人多い。
うんうんうん、
で、それで、あの、そこに行って、うん、今日もバズカットにしてくださいって、うん、いつも自分1センチでやってて、うん、なんか本当にこういう髪型はめっちゃ好きだから、ちょっとよろしくお願いしますみたいな感じでお願いして、うん、あのそこのバーバさんが、あ、はいはい、わかりましたよって言って、うん、めっちゃもう頼りになる人と俺は思ってた。で彼がバリカンを持って、一番最初から行くのはこっからではなく、その耳の方からではなく、もう本当に頭の真ん中からギューンって行って、俺はその瞬間に鏡を見て、彼を見て、鏡を見て、何やってんのってめっちゃ驚いて、彼はなんと1センチじゃなくて1ミリで俺の頭を取った。本当に最悪だった。
なんで、はい、
それ全部1ミリになっちゃったのじゃ。
いや、あの、言われたのが、なんとかしますよ、すいませんって。でも、真ん中から行けば、どうにもできないじゃん。どうするの？だから、結局、めっちゃつる坊主になって、どんなイタリアの写真でも、俺の頭、ここまでしか写ってないんだ、
ね。写さなかった。
そう。はい。 っていう話です、
ね。いや面白い。自分のね、国のドイツ語で言ったんだもんね。日本語で言ったわけじゃないもん、ね。
ドイツ語で言ったよ。
1センチと1ミリ間違えちゃったんだ。
もうこれから10ミリ。
10ミリ。
いや、俺覚えてるのよ。あの写真見てさ、フェリックスがイタリア行ってるのも知っててさ、写真見た瞬間にさ、あれと思って。なんかそう、ドイツ行って心決めたんだこいつと思って、なんか
いやいや、
これからの人生俺はスキンヘッド。しかもフェリックスさ、すごく髪の毛がさ、かっこいいブロンドでさ、細くてさ、多分近くで見たらね、日本人の1ミリってさ、ちょっと黒は 青くなるじゃん。フェリックスのあの写真見ると本当にスキンヘッドにしか見えなかったんだよね。
いや、髪の毛なかったよ。あの俺らの家は実家の家はレザーのソファーがあるんだけど、めっちゃ悲しくて帰った時に頭がペッて、あのレザーのソファーに出てたよ。そう、それほど髪の毛なかった。
レザーあるあるだね。ペッてついちゃうんだよね。
いや、
面白い、はい、いいね。芝何冊並みぐらいですかねこれ。
いやー、これはですね、まあ、ドイツの村に置き換えて2ドルフで。
面白いじゃん、芝にしては。
あ、ドルフって村ね。
ドルフ
2ドルフで。
2ドルフ面白い。いや、普通に面白かったな、この、やっぱソファーの話もセットになって面白いね。
あとフェリックス上手だね、うん、なんか本当にさ、違う言語なのにちゃんとそんなストラクチャーを組んで話ができるの、俺は今ただただすごいなと思って聞いてた。日本語ですもん、俺できないのにさ。
あれはあのタスケからたくさんフィードバックもらいました。
やっぱり
フィリックス知ってる、シバもタスケからフィードバックももらって10年ぐらいになる。
頑張りましょう。
はい、ということで皆さん、次回のエピソードでまた会いましょう。またね。
じゃね。